ラスボスの負けないチームの作り方。
こんにちは、ラスボスこと飯田智一です。
こんにちは、ナビゲーターの山口智子です。ラスボスの教え子から学ぶシリーズ第1弾、まずゲスト、前回大堀大成さんにお越しいただきました。そして引き続き今日も、今日はラスボスも交えて大堀さんとお話をしていきたいと思うんですが、また、大堀大成さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ラスボスから見ると大堀さん、当時中学高校ですね、どんな生徒さんだったんでしょうか。うん、
実はですね、彼、私が中学校で2回目の優勝をして、関東で準優勝、全国大会に行った時のメンバーなんですね。
全国大会に行かれたんですね。
はい、沖縄だよね。
沖縄です。
うん、沖縄全中に行ったんですけど、その時に彼は2年生で、はい、試合には出てないんですけども、重要なサポートメンバーとしてね、支えてくれてたんですね。
へぇ
ー。はい。
あ、前回そらお話の中に、僕はこう、2番の打者だったり、こう、割とサポート面っていう性格があるんですよね、なんておっしゃってましたけども。うんう
ん、もう安心して任せられる2番で、で、野球で言うと2番って、状況によって、随分やることがたくさんあるんですよね。1番は、塁に出るのがお仕事で、はい、4番は、バコーンって打って、ランナー返すのがお仕事だから、やることシンプルなんですけど、2番って、出たら、1番が出たら、どう繋ぐかとか、で、1番が出なかったら、自分が1番の代わりに出たりとか、っていうようないろんな役割があるんで、実はその中で彼がずっと2番を打ってくれたってことは、その状況に応じた行動が取れるっていう、その信頼のもとに2番にしてたんですね。
いやー、なるほど。そのあたりもラスボス見てたわけですね。
そうですね。
いやー、でもその前回のお話でも、中学からで高校もラスボスのやっぱりその考え方に共感して、として指導を仰ぎたいということで高校までついていったというお話もありましたね。
ありがたいことです。
いや、ちょっとぜひね、大堀さんも一緒にいろいろ伺っていきたいと思いますが、さらに深掘っていきたいと思うんですけども、ちょっと部活動を通して学んだこと、前回もね、いろいろ伺いました。ラスボスもちょっと聞いていらっしゃいましたかね。
はい、聞いてました。
だから、どんなことを感じられました、監督として。
そうですね、かなり緊張してたんで、彼のポテンシャルの半分ぐらいの表現だったとは思うんですけども、今の職場でどうなのっていう話を前にね、卒業した後に聞いた時に、年上の人ばっかりで大変なんですよっていう話を最初にしてたんですね。で、年上の人たちのドライバー、要はドライバーさんのールートだったり、それから、プログラムっていうのかな、あれは何て言うんだっけ。
そうですね、ルート、配送のルートのスケジュール管理であったりとか、
はい。
はい。あとは、実際には、ドライバーさんがいたりするんですけれども、その人たちの、健康管理から、はい。その仕事の内容も含めて、そういった面での管理の仕事をしてます。
はあ。やっぱりその中で苦労された時に何か部活動で得たことが、生きたなっていう時があったんですか？
はい。もう多々ありましたね。
なかなか年上の人の管理を任せられるって、なかなか大変そうですよね。
考え、確かに。だって、まだ入社して数年、
そうそう、4年、今4年です。
そうです、4年です。
これってなんかどんな工夫をされていったんですか？
ですね、やっぱり本当にもう年上の人たちで、30代の方もいれば、50代の方もいて、やっぱりその中で、その世代によっても、接し方ですね、接し方をちょっとこう変えてみたりだとか、あとは、こう喋っていたりとか、一つのこう目的だったりとか、伝えたいことがあったときに、やっぱりどのように伝えたらいいか、 だったり、あとはやっぱり相手からのどういう印象を与えるかっていうのも大事だと思ってましたし、そういう部分の考え方に関しては、やっぱり学生時代に学んだことが、生きてきたかなと思いました。
さすが2番。
な、本当ですね、本当ですね。さすが2番ですね。
こんなに状況によって、もう入って入社して数年で、その年代とか、相手によって、こう、表現を変えたり、指示を、こう、明確にしたりっていうのは、なかなかね、難しいですよね。
ですね。ラスボス、なんか、その辺って、まあもちろん2番で、ずっとそういう状況を見ながらやってきたというのもあるでしょうけど、なんかラスボスが教えたことで、あ、こういうふうに今生きてるんだな、みたいな感じることってありますか？
さっきの話、彼の話の中で、キャッチボールの話出てましたよね。
はい。
で、キャッチボールって野球のボールをやり取りしてるだけじゃなくて、相手はどこで投げたら投げやすいだろうとか、自分がどういうふうに受ける構えをしたら投げやすいかなって、自分が投げた時にどこに投げたら取りやすいかなっていうことを常に考えて、やってたんじゃないのかなっていう。それが、野球の表現が今度は言葉になったり、人との関わりになったりっていうふうに感じますよね。
なるほど。大堀さん、いかがですか？今のお話聞いて。
はい。自分が言いたかったことを、はい。すごくわかりやすくまとめていただいて。
なんだ、きっと、部活動でね、もうずっとやってこられて、日々の積み重ねなんでしょうから、もう体の中に染みついてるから、あの時のことが具体的にまあこう生きてるんだとか、そんなに頭でね、考えることはないのかもしれないですけども、きっと体とか、もう思考がヒュッて動いていかれるんでしょうね、おそらく。
そうですね、本当に、もうまさしくその通りで、やっぱり自然にもうそういうことが身についてるんだなっていうのは、すごく感じました。で、自分の中でも、やっぱりこうやって振り、ある意味こう振り返りの場じゃないですけれども、すごくこういい機会を、くださって、本当に、まさしく、その通りだなと、今回、よく感じましたね。
はあ、そうなんですね。なんか、大人になってみて、今になってみて、振り返って、あの時、甘かったなとか、こういうことだったのかみたいな、なんか、発見、分かったことっていうのはあったりしますか？
大堀くんは、もうそうですけど、多分、彼が中学時代、最初、怖いって話してたじゃないですか。
はい。
うん。怖いのは、その、怒るから怖いのもあるけども、その言ってる意味がまだわからないから怖いとかっていうのもあったのかなと思って。で、これはね、僕は山口さんにお願いしたいんですけど、ね、大勢。何かでめっちゃ怒られたことなかったっけ？絶対怒られたこととか嫌な記憶って忘れないはずだよね。
はいはい、
言っていいから。はい、何覚えてる？
怒られたことですか？
うん。
全然野球に関係ないんですけど、
はい。
中学校の時にですね、まあ、練習試合で他の学校に行って、まあ、練習試合終わって帰ってきたんですけれども、
はい。
で、まあ、その日は、一応それでまあ、解散になってたんですね。で、まあ、自分たちは中学校に戻ってきて、解散っていう流れだったんですけれども、まだちょっと中学生っていうのもあって、帰ってきて、まあ、同じ同級生と先輩と、エアガンってあるじゃないですか。
あった、あった、あった。そうだ。
エアガン、はい、ありますね。
はい。その野球部の倉庫の裏で、まあ、殺到し合って遊んでたんですよ。
あら。なるほど。
はい。で、まあ、ちょっとこう視線を感じたので、まあ、パッと自分が後ろを振り返ったら、もう、飯田先生が立ってこっちを見てたっていうのがありました。
怖いですね。
ね ありましたね。
そうなんです。まあ、その時は怒られたんですかね。
はい。もう、でも、多分その時はこう怒られたというより、うん、まあ、ある意味こう、呆れられてるじゃないですけど、もうすごくこう、相手にされないというか、もう怒られる以前の問題だっていう部分で、こう、怒鳴られたりっていうよりは、もう本当にこう、無言の圧というか。
なる、一番怖いですね、無言の圧。思
ったなと思ってました。
中学生とかって、ね、あるじゃないですか。はい、遊びたい気持ちと、
うん。
で、帰ってからどっか公園で密かにやればいいのに、グラウンドでやってんですよ。
なるほど。
本当に。
まあでも可愛いですね。
可愛いんだけど、今考えるとね。だタイムマネージメントとか、その場のマネージメントっていうの、今で大人で言えばそういうことなんだけど、
はい。
中学生、高校生にとって、その、ここでやっていいかなとか、今やっていいかなとかって、遊んで、帰ってどっかで見えないところで遊んでれば別に問題なかったんだけど、っていうことだよね。
はい。
なるほど、なるほど。そういった思い出もあったわけですね。なんかいいですね。こう、卒業してからも、こう、卒業生と、そういう思い出話もしながらお付き合いが続いてること自体が素敵ですよね。
いやー、本当ありがたいことですね。でも必ず最初にあの時はごめんねって謝るようにしてますんで僕。
あ、そうなんですね。それは何ですか？怒りすぎてとかそういうことですか？
そう、怒りすぎて、やっぱりエネルギー何とかしてあげたいとか何かを伝えたいって思うとどうしてもね、こう言葉でどうしても伝えるとなるとエネルギーが入っていっちゃって怖くなっちゃうんですよね。
うん。
今だったら、こういうふうにフランクに話せれますし、
うん、
で、一番は、あの時もそうだったかな、卒業したら一緒だよっていう話はみんなにしてるんで、
うん、
卒業したら社会人だったらもう同じだよっていうのは、はい。
うん、
あれ今
はい。
あれ
いや、はい。
うん。
教わってました。
教わってました。
はい。でも、やっぱりどうしてもその学生時代の時の、まあ自分なんかもそうなんですけど、なかなかやっぱりこう、身に染みて、それって感じることはできないじゃないですか。
うん。
やっぱり、実際にこう社会人になってみて、本当に物事の考え方であったりだとか、そういうたくさんこう引き出し、まあ自分の場合ですけど、まあ、たくさんこう引き出しを持てるように、まあ多少なりともまだまだなんですけど、なってたりとかすることに関しては、そういう学生時代があったからこそであるかなと思ってます。
うん、なんか嬉しいですね、そういう話を聞くと。
ありがたいことです。
でもまだまだね、これから先の人生、いろんなことが待っているでしょうし、また夢も広がる大堀さんだと思うんですけども、
うん、
今後のその人生、仕事でですね、またこんな風に生かしていきたいな、または、例えばご家族持って、お子さん持ってとかになったら、こんな風に子供に伝えたいな、みたいなところってラスボスから習ったことって何かあるんですか？
いや、聞いてみたい。
はい。まあ、やっぱり先ほども話させてもらった、まあ、キャッチボールの話じゃないんですけれども、まあ、今後の目標であったりとか、ご自分のビジョンの中で、まずやっぱり伝え方、はい。伝え方っていう部分に、まあ、今も実際テーマとして、普段過ごしてるんですけど、
はい。
はい。まあ、相手に与える印象であったりだとか、
うん、
まあ、あとはやっぱり気持ちの部分で、こう熱量だったりとか、
うん、
そういったところをより磨いていきたいなと思ってます。
すいません、本当に。伝え方が怒るばっかり熱量熱かったから、これ反面教師かな。
どうでしょう、大堀さん。
大堀くんならではだと思います。それをアレンジして、これからの、 人生とか仕事に生かしてってね、さらに大きな夢やビジョンを叶えてほしいなって、本当に昔の先生からはね、お願いというか、そういう思いで応援をしております。はい、
いやー、だって前回ね、おっしゃってましたよ、大堀さん。こう、社長を将来目指していきたいと。
おー、いいねー。でもその時に多分彼だったら、その、自分とこの社員とか部下に対してどういうモチベーションでやったらどういう風にやったらいいチーム作れるかってもう感覚的に持ってるんじゃないかなって思うんですね。はい。今度は2番じゃなくてね、監督にならなきゃいけないからね。
はい、
本当ですね。またちょっとその姿も楽しみですね。
そうですね。
ということで、さあラスボス教え子から学ぶシリーズ、まず最初のゲスト大堀大成さんをお迎えしました。大堀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。